4章1節からお読みいたします。終わりに兄弟たちを主イエスにあってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでください。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧乏を避け、各自自分の体を清くまた尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告しておいたところです。神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく清潔を得させるためです。ですからこのことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対してあなた方はそれを実行しています。しかし兄弟たち、あなた方にお勧めします。どうかさらにますますそうであってください。また私が命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ自分の手で働きなさい。外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。それではよろしくお願いします。
まあ、この4章について何回も一緒に学んでたんですけど、今日もう一回同じところについて考えたいと思うんです。前に言いましたように、この第4章の主な内容は、まあ、イエス様によって救われた人々の清めについて、また救われた人々の希望についての箇所です。もちろん清めと望みとは密接に結びついています。ヨハネという人はその第一の手紙の中で次のように書き記したことがありますが、まあ、よく知られている箇所ですけれども、ヨハネ第一の手紙の三章の三節、キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあがるように自分を清くしますと書いてあります。ですからキリスト者の清めとキリスト者の希望とは結びついているものです。切り離すことができないものです。まあ、イエス様の再臨こそが信ずる者の望みであり希望であります。イエス・キリストの再臨について聖書の中でたくさん書き記されています。300中何回もイエス様の再臨について書いてありますが、そしてイエス様の再臨は2つのこと、すなわち第一に信ずる者のためにイエス様は天から下ってこられることです。空中まで迎えに来てくださることです。そして第二に、信ずる者と共にイエス様は天からこの地上まで下ってこられることです。けれども、このテサロニケ第一の手紙の中で、その第一のことについてだけ、すなわちイエス様は救われている人々のために、まあ、迎えるために来られるということについてだけ確証されています。まあ、この後の中三節からですね、テサロニケ第一の手紙4章の中三節からこの出来事について、詳しく書いてあります。まあ、簡単に言いますと、まあ、第一にイエス様ご自身が 天から下ってこられます。十字架の上で死なれ、救いの代価を支払ってくださった。イエス様ご自身が天から下ってこられるのです。これは動かすことのできない事実です。愚かな人間はそれを信じても信じなくても、認めても認めなくても関係なし、事実である。第二番目は、イエス様に会って、まあ、いわゆる眠っている人々が、すなわち、もうすでに召された人々の体が蘇ります。イエス様のところに行った霊と魂は、体とまた一緒になる。まあ、腐ってしまった体、灰になった体の中から蘇るの体が、復活されるようになるということです。そして第三番目に、生きながらえている救われた人々は、そのままで引き上げられ、空中で主と会うようになる。いつまでも主と一緒になる。結局、死を見ないで天に引き上げられるようになる。これこそが、まあ、信者たちの望みであり、希望です。そして、パウロは、この第四章の我の方に、信ずる者は、望みのない人のように、悲しむ必要はない、と強調されています。結局、信ずる者は、悲しむ権利を持っていない。信ずる者は、御言葉によって、慰めと希望とを与えられているからですと。まあ、土曜日でしたかね、沖縄行く途中で、まあ、飛行機の中で英語の雑誌をちょっと読んでたんですけども、まあ、タイムという、まあ、雑誌だったんですけども、その中で、一人のユダヤ人について、シャランスキーという人についていろいろなことを書いてるんですけども、まあ、彼はソ連で生まれて大きくなって、まあ、学者になった人なんですけども、まあ、12年前に結婚したんですけども、まあ、相手の人も、まあ、ユダヤ人なんですけども、けどもその結婚した次の日、その奥さんは、まあ、ソ連から出ること、すなわち亡命することは許可されたのですから、イスラエルへ行ったんです。まあ、ご主人は2、3週間いないような地区、亡命することが許可されると期待したんですけど、まあ、いくら申し込んでも、まあ、拒否されたんです。まあ、それだけではなく、彼は、いわゆるアメリカのスパイとして訴えられ、まあ、刑務所に入るようになったんです。もちろん嘘だったんです。学者だったから、やっぱり彼は国から出ると、まあ、面白くないと思ったんです。彼は、まあ、全部9年間刑務所の中で過ごさなければならなかったんです。まあ、ちょっと計算したんです。3285日。刑務所の中で過ごすことは大変だと思うんですよ。彼はどうして、まあ、ダメにならなかったかと言いますと、あの雑誌の中でも書いてます。書いてまして、聖書の箇所も引用されたのです。結局、奥さんはイスラエルから彼に詩篇だけ送ったんです。そして、この、まあ、詩篇によって彼は結局必要な力、必要な喜び、必要な希望を持つようになったのです。まあ、それの、まあ、警察官たちはこの詩篇の彼から、まあ、もちろん取ろうと思ったんですね。宗教は、まあ、いわゆる毒であるからです。けども彼は何があっても絶対に、まあ、話さなかったんです。だから彼はまた別の刑務所に入るようになり、そして全部130日間別の刑務所の中で過ごさなければ、一人ぼっちで、他の人と会わないで、一人ぼっちで130日間まで過ごさなければならなかったんです。今まで毎日、まあ、非常にまずい食べ物をもらったんです。別の刑務所でね、一日おきしかもらえなかったんです。まあ、大変な時間だったそうですけども、彼はやっぱり何があっても、神の御言葉をあげません。まあ、戦ったんです。結局彼は、御言葉からだけ必要な力、 必要な平安、必要な希望が与えられるから、まあ、と確信したんです。